志市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほー
社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお答えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。今日は富士市社会福祉協議会の地域支援係の久保倉壮太さん、そして広見地区福祉推進会会長の若松誠一さんにスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ではまず久保倉さん、今日はどんなテーマでお話をしてくださいますか？
はい、今回のテーマはハッピズム富士についてということで、
はいはい、
昨年の12月より始まった、富士市障害者支援ポータルサイトハッピズム富士についてと、あと先日行われたひろみ福祉フェスティバルの様子と合わせながら、ひろみ地区福祉推進会会長の、若松誠一さんとご一緒に、紹介していきたいと思います。
はい、ではまずこのハッピズム富士とは一体どういうものなのか教えていただけますか？
はい、ハッピズム富士についてなんですけれど、これまで、コロナの前ですね、あらゆる人が気軽に心地よく触れ合える場を創出し、福祉への理解を深め共に生きるまちづくりを目指す試みといたしまして、
はい、
市民福祉祭りを、開催してきました。しかし、コロナ禍に入ってから、はい、なかなか中央公園での大きなお祭りとしての開催っていうのが難しくなってしまいまして、はい、新たな福祉啓発の形としてどういったものがあるかといったところで、当時の実行委員会の中で検討を続けてきました。で、その結果新たにポータルサイトという形で再スタートを切らせていただきました。
はい、このサイトの内容を具体的に教えていただけますか？
はい、サイトの内容としては今のところ主に4つのコンテンツがございます。まず1つ目がニュースという欄になりまして、はい、ニュースでは、地域での福祉に関するイベントだったり、各支援事業所の、お知らせ情報提供なんかを行っております。
はい、
で、2つ目がギャラリーですね。
はい、
障害事業所や支援団体によるアート作品、音楽、ダンス、スポーツなどの動画であったりだとか、イラストなんかを掲載しております。はい、次が、商品紹介、各事業所で作られている雑貨や日用品、あと食品なんかの受産品のご紹介をさせていただいております。
はい、
最後に、支援事業者、富士市内の障害者支援事業所のご紹介をさせていただいておりまして、こちらの事業のカテゴリー別に調べることもできます。
はい、で先日はこのひろみ福祉フェスティバルでもこのサイトがこうありますよということ、啓発活動なども行われたということですね。
はい、
ではここからは、広見地区福祉推進会会長の若松会長にお話を伺っていきます。若松会長はこのサイトはどのようなきっかけで知られたんですか？
たまたま、
はい、
宝蔵寺というお寺で、
はい、
僕店のすぐ下なんです
け
ど、
はい、
お寺のすぐ下なんですけど、
はい、
行きましたら、
はい、
このハッピーズム富士ってやってて、でもなかなかみんな知らないだろうなって思いながら見てました。
じゃあこれを広めていこうという、
そうですね、
ことになったわけですね。
やっぱりみんなに知ってもらわないと、
はい、
まず触ってもらってサイトへ行ってもらわないと、
はいはい、
どういうことかわからないんじゃないかなと。というのは僕たちちょうどお祭りやる準備してますから、はい、じゃあここでやったらどうかなと、そういうことなんですよね。
あ、じゃあ実際にそのフェスティバルの時には、うん、サイトを皆さんにこう見ていただいて、
そうですね、
こういろいろ開いていただい て、
うん、
こういうものが載ってるんだ、うん、ああいうものが載ってるんだっていうのを体験していただいたわけですね。
そうですね、パソコン3台か、
ね、 普段ねパソコンの使い方がちょっと難しいなっていう方も、うん、あこうやって進めていけばこういう情報が見られるのかっていうのが分かったことでしょうね。
そうですね。でもまあ来てるのは、はい、実際にやってるのは子どもたちが多いんですよね。
そうですか。
子どもたち今もうパソコンなんでもないから、うんうん、
まあ学校でもやりますし ね, ね
だから子どもたち面白がってやってます、こういうことやってるんだなって、
う
ん、
そうすると子どもたちにもいろんな福祉の情報を知ってもらうい
い機会ですね。
いい機会ですよ ね, ね、うん、もう子どもたちにとったらもうちょちょいのちょいですよからね、う
ん、それで知らないんじゃないかなと思うんですよね、はい、うん、こんな事業所があるとか、はい、こういうものを売ってるとか、うん、こういうお祭りはこうやって検索すれば出るんだなとか、はい、いい機会になるんじゃないですかね、うん、毎年やりたいですね。
でこのひろみ福祉フェスティバルについては、うん、今日の地域のニュースなどでもちょっとご紹介させていただいたんですが、ずいぶん子どもたちもいろんな体験をされたみたいですね。
はい、そういう体験をする場所ってないと思うんですよ、はい、OSP さんも来ましたし、はい、カタツムリさんも来て展示の体験やってもらった、うん、はい、そういう体験展示打てますかってことですね。僕たち打てませんから、はい、そういうことをねやっぱり実際に子どもたち自分の名前だけでも打てるようになったらいいかな。やっぱり小さい時の経験ってね、はい、いつまでも覚えてますから。
高齢者体験なんかも子どもたちがしたみたいです ね, です
ね、うん、平気ですね。高齢者が目が見えないんだよって言っても、うん、あのグーグルねえかってやるんだけど、はい、全然関係ないです ね, ね。
かなりいい反応がありましたか？
ありますね。毎年ありますね、うん、ここまあ3年ほどねやってなかったんですけども、はい、あのもう14回になりますから、うん、あの本当にああいうことをやらなきゃ子供分かんないんじゃないのかなって思いますね。
久しぶりに実際に開催することができて、うんうん、やっぱり開催した意義っていうのは
こう、
ね、感じられたことでしょうね。
何人来たかカウントできないですもん。
そうですか。
そんな多分1000人以上は来てると思う、あんな小さな松戸センターにもう人いっぱいでしたから、
はい、うん、皆さんねそういう機会を待ってたんでしょうね。
今ね、今本当に待ってるんですよ、うん、もうマスク外したくてしょうがないのに、はい、なかなかね学校でもマスク外していいよと言っても、はい、まだまだ何割かの人はまだマスクしてる、うん、
じゃあ地域の皆さんにとってはお子さんからご年配の方までの、うん、こう実際に顔を付き合わせて話ができて、うん、また笑顔もあふれる機会になって、うん、いい一日ですね。なかなか
スーパーで会うぐらいしか待てないじゃないですか今なかなかね。
そうですね。
ところがああいうとこ来てゆっくりお話ししてお茶を飲みながら、うん、あ久しぶりだね元気だったって、うん、それ大事ですよね。
大事ですね。
お孫さん連れてきて、はい、あこれは私の孫、うん、孫ですよって紹介できる、うん、ね、で子供が一生懸命やってるのを保護者が見てまたみんなして写真撮って、はい、すごいいい思い出になるじゃないかなと僕思います、
うん、またね感染が広がったりせずにこういう機会はこう続けられるといいですね。
本当ですね、うん、
はい、ではあのおしまいに、うん、久保倉さんにラジオ聴きの皆さんへのメッセージをお願いできますか？
はい、最後にハッピズム富士についてのお知らせになるんですけれど、今あの実際に、お手持ちのスマートフォンなどでハッピズム富士と検索していただくと実際ページを見ることできます、はい、でそのサイトの方では、見るだけではなくって、サイトに載せる掲載情報の方も募集をしております、はい、ので何かありましたら、ハッピズム富士ポータルサイト上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
はい、このハッピズムまでがひらがなで富士が漢字の富士となっています。ぜひ検索して皆さんもご覧になってみてください。富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、今日は富士市社会福祉協議会地域支援係の久保倉壮太さん、そして広見地区福祉推進会会長の若松誠一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。